皆さんおはようございます。
おはようございます。
6月に入りまして、急にこう湿気が出てきまして暑い日が続いています。まあ、こうした中でもこうマスク生活が続きますので不便な状況は続きますが、その中でも今日の御言葉から励ましを受けていきたいと願っています。この第一コリントの書簡ですけれど、毎週お話ししていますが、第一コリントのですね、この11章からの話というのは礼拝の問題を扱っています。礼拝中に、まあ、いろんな問題が生じる、この私たちの礼拝中の問題についてパウロは一つ一つ取り扱いをしています。で、今日の箇所というのは今までのこのまとめのような意味があります。今までの礼拝のいろんなことのですね、まとめのような意味合いを持った箇所です。で、当時のコリント教会というのはどんな礼拝をしていたのか、どういう礼拝をしていたのかというのは大変興味深いことです。私たちにとってもこのキリスト教が生まれたばかりの時代にですね、礼拝はどんな形だったのかというのは大変興味深いことなんですが、このコリントの教会というのはですね、前にも申しましたが、これはパウロが伝道して立ち上げた教会です。生まれてからまだ数年ほどの教会なわけです。ですからコリント教会というのは礼拝堂がないんですね。今この礼拝堂本当にすっかりきれいになってですね、大変、嬉しいわけですが、まあ、こういうこのみんなが集まる礼拝堂というのがコリント教会はまだなかったわけですね。ですから私たちの教会もですね、創業間もない頃というのは村山さんのお宅の部屋をお借りして礼拝をしていたということですが、で、まあ、このコリント教会も同じような感じですね。この家で、礼拝をしていたということなんですね。ただコリント教会すごく数がわっと増えましたので、一つの家では収まりきれないので、いくつかの複数の家を使って、礼拝をしていたわけです。ですから、まあ、私たちでいうところの家庭集会とかですね、あるいは家の教会と呼ばれるものに近い形ですね。家の教会って何かというと、まあ、これは最近よく注目されているんですが、まあ、ちゃんと大きな礼拝堂はあるんですけど、ただ礼拝堂でこうたくさんの人が集まって礼拝するだけだと、なんとなくあんまりこう皆さんとですね、こう個人的に交わる時間がないというかですね、大きな礼拝教会になればなるほどちょっと個人のですね、接点が薄くなっちゃいますので、そういう大きな礼拝堂とは別にですね、家を開放していただいて、その家で、まあ、少人数で集まって、まあ、そこでいろんなですね、お話をしたり聖書を学んだり、食事をしたり、まあ、そういう、こう家庭的な雰囲気を大事にしたいですから、大きな教会になればなるほど家族的な雰囲気って失われてしまうんですが、まあ、そういうものを維持しようとして、その大きな礼拝とは別に家で集まる、そういうのを大事にするんです。まあ、これがよく家の教会と言われるものなんですが、まあ、そういったものとコリント教会はちょっと近かったですね。大きな礼拝堂はなくてですね、いくつかの家で、まあ、分かれて礼拝をする。ですから結局ですね、このコリント教会というのは、まあ、ある意味でこのいくつかの家でやっている、で礼拝のスタイルもですね、必ずしも同じじゃないわけですね。礼拝のスタイルも同じではない。で、その礼拝というのも、礼拝をしてから食事をする、で食事をしてから主の晩餐聖餐式を行っていたわけですね。これは私たちとだいぶスタイル違いますよね。私たちの場合は聖餐式は礼拝の後じゃなくて礼拝の一部ですよね。礼拝の中で聖餐式をしますが、コリント教会では礼拝の後で、まあ、食事をして、まあ、一種の愛参会ですね、愛参会をしてから聖餐式というふうになってきますので、まあ、これは家の中でやってますので、そういうふうなスタイルなんですね。ですからやっぱり私たちの礼拝とだいぶいろんな意味でやり方が違うなということがあるわけですね。でもっとですね、私たちの礼拝と一番大きな違いというのは、まあ、そのコリント教会っていうのはですね、今日でいうところの、まあ、カリスマ派とかペンテコステ派と呼ばれる教会の礼拝に近いんですね。まあ、この 前も言いましたけど、カリスマ派ペンテコステアというのは、礼拝中にですね、この自由に威厳とか予言を語るというそういう時間を持つわけですね。威厳や予言を語る、まあ、先週も随分話しましたが、しかもこの威厳とか予言を語るのが、まあ、この私みたいな牧師とかですね、その宣教師ではなくて一般の信徒の皆さんが威厳や予言を礼拝中に語るわけです。まあ、ここが大きな違いですね。予言というのは前も言いましたけど、神様からいただいたメッセージを他の皆さんに語るわけですから、まあ、日本語で喋るわけですね。まあ、このコリントだったらギリシャ語でしょうけど、母国語を使って喋るわけですが、威厳というのは我々がわからない言語、まあ、天上で語られる言葉、その天使の言葉と言われるようにですね、意味不明な言語ですね、神に向かって語る、そういう言語で語る、まあ、これが威厳なわけです。こういう威厳とか予言を礼拝中に、自由に語る時間があるわけですね。まあ、これが私たちと全然違いますよね。こう私たちの礼拝中に、例えば皆さんパッと立ち上がってですね、こう突然、まあ、日本語とかもしくは意味のわからない言語でメッセージを語るとかもないわけですが、まあ、そういう時間を持っていたわけですね。まあ、ここでですね、今自由にと言いましたけど、まあ、自由っていうとね、なかなか難しいですね。こう自由が全部いいかっていうとそうでもないわけですね。みんなが自由にするとですね、なかなかこう秩序が保てないってなるわけですね。混乱をしてしまうっていうことですから、精霊の働きで皆さんがですね、こうパッとこうハレルヤって立ち上がって、何かこう喋り出すっていうのはね、まあすごくドラマチックなんですけど、みんなが一斉にやりだすと、こうなんだか礼拝が、どっちに行っちゃうんだろうという感じですよね。ですからそういうことでですね、なかなか難しいものがある。で、私たちの今日の教会っていうのは、この教会も含めてですね、ずっと長い間何百年何千年かけて礼拝のスタイルが出来上がってますよね。もうきちっとした式次第がありますよね。この通りにやってきますので、まあ、なんとなく礼拝というのが最初来た人は慣れないでしょうけど、まあ、慣れてるとこう非常に慣れ親しんだスタイル、まあ、これこで賛美歌を歌って聖書を読んで、メッセージを聞くっていうこういうスタイルがきちっとしてますので、まあ、非常にこの安定した感じがしますよね。で、なんとなくこの安心感というかですね、でもこのコリント教会みたいな場合はですね、こう式次第通りにいかないわけですね。突然このファッとですね、まあ、兄弟姉妹のどなたかが立ち上がってメッセージを、神様から私今言葉をいただいたってことで喋るというですね、まあ、これはなかなかこう劇的でいいわけですけど、でもみんながそうやるとこう礼拝じゃどこまで終わりがなくなっちゃう。みんながこう威厳を語り出したらですね、ずっと語っていて何時間もなんとなってしまうとですね、もう礼拝の終わりが見えないとかですね、まあ、そういうこともあり得るわけですね。ですから非常にこの自由にいろんな聖霊様の働きでいろんなことを皆さんが語るっていうのは、まあ聞こえはいいんですけど、実際やってみるとなかなかこの礼拝っていうのはですね、こうあれいつまでも終わんないとかですね、もしくは全然この威厳がない時はこうすぐ終わったりとかですね、なんかこう安定しないわけですね。ですからそういうですね、なかなかこのコリント教会っていうのは非常に自由があって良かったんですけど、一歩間違えると混乱っていう状態ですね。ですから今日のメッセージというのは、まあ、混乱と秩序ということなんですが、まあ、これ礼拝中の中で、皆さんが自由にですね語ったり、歌ったりするということはまあいいんですけど、そうするとこう礼拝のですね秩序がどうすれば保てるのかというそういう問題が出てしまうんですね。今日の聖書っていうのはそういうことを語ってるわけですね。今日の箇所っていうのはちょっとパウロがいろいろ難しいことを言ってますけど、まあ、簡単に言うとですね、礼拝中のですね自由の中でもどうやってこの秩序を保つかということをパウロは教えてるわけですね。で、まあ、繰り返しますとですね、まあ、秩序を正しいというとですね、私たちは、まあ、今のようにですねちゃんと式次第があって、その通りにきちっとやっていく礼拝をイメージしますよね。こうちゃんとこの終わりから最初から始めまで終わりまでですね、どういうふうに礼拝が流れるというのがよくわかる、まあ、そういう礼拝をイメージするわけですけど、パウロの時代はですね、まあ、アドリブが多い 音楽でいうとですね、インプロビゼーションというかその楽譜通りじゃなくて途中でこの即興とかですね、アドリブがどんどん入る、まあ、そういうような礼拝なわけですね。ですから、ただ音楽でもですね、アドリブが入っても音楽って結構ちゃんと音楽なんですよね。こうジャズなんかそうですけど、いろいろ即興がありつつも音楽としてこうちゃんと秩序というかですね、流れができてますので、まあ、それは非常にいいわけですね。自由もあって、でしかも音楽としてまとまっているという、そういうのが一つの素晴らしさなんですけど、まあ、礼拝もそういう意味で、自由でありながらですね、秩序というのを保ちたい、このバランスをどう取るのかということをですね、パウロが今日具体的に今日のところで教えてるわけですね。ですから、まあ、なかなかね、私たちの礼拝ではそういうこの自由なアドリブみたいなのはないんですけど、まあ、ただそういうものがですね、あるってことをちょっと想像してですね、今日のところ読んでほしいんですね。皆さんがいろいろ自由に語ったりできる、そういう時にですね、でもじゃあどうすればそれが秩序を持ってできるのかってことなんですね。まあ、そういうことを考えながら、ちょっと私たちの直ちにですね、参考になる教えがあるわけじゃないかもしれませんが、こういうですね、パウロの教えからですね、礼拝って何だろうということを改めて考えてみたわけですね。で、今日の冒頭のところですけど、こうありますね。あなた方は、最初のところは26節ですね。あなた方は集まるときには、それぞれの人が賛美したり、教えたり、黙示をしたり、異言を話したり、解き明かしたりしますって書いてますね。これがパウロの説明する礼拝ですね。コリント教会はこういうことをやっていた。まあ、賛美をしたり、教えたり、黙示をしたり、異言を話したり、解き明かしたり、こういうことがあったわけですね。これがコリント教会の礼拝のスタイルであると。最初に賛美をしたりとありますが、まあ、私たちみたいなこの賛美歌っていうのは当時ないわけですね。賛美歌集ってないので、じゃあどういうことをしたかというと、例えばこの新共同訳などを見ますと、ここは詩篇の歌を歌うとかですね、詩篇の歌を歌う、まあ、ギリシャ語でそう書いてるわけじゃないんですけど、まあ、一つの当時の礼拝スタイルでは詩篇をこう行動文で読んでますけど、あれをこう歌にしてですね、みんなで歌うようなね、まあ、今でも詩篇しか歌わない教会ってあるんですけど、まあ、そういう感じで詩篇にこのメロディーをつけてですね、歌うってことをしたわけですね。そういうことをしていた。まあ、これはユダヤ教から引き継いだ、教会を引き継いだ、そういう伝統ですね。で、まあ、こういう私たちのような賛美歌集ができてない時代っていうのは、こういう詩篇をすごく大事にしているということがあります。そして、教えたりとありますが、これが、まあ、いわゆる説教なわけですが、たださっきも言いましたけど、コリント教会はいくつかの家に分かれていたわけですね。複数あると。で、しかもその中でですね、説教者が全員いるわけじゃないんですね。例えば5校ぐらいあったとして、5箇所に全員こう牧師がいるってわけじゃないわけですね。ですから、まあ、役員さんというかこうリーダー的な人が、そういう教えを語っていた、そういう形で、特にこのコリント教会、最初はパウロがいて、でもいなくなっちゃいますね。でアポロが来るまで、空白の時間があったので、まあ、いわゆるこのプロフェッショナルなこの説教師がいないわけですね。そういう間も教えるというのは、教会の中のリーダーの人、役員さんが、メッセージをしていたという、そういうイメージなんですね。ですから、まあ、この教会も森田役員が、メッセージをしてくれてますけど、まあ、そういう、まあ、信徒の方がメッセージするというのはすごく大事なことだなと思うんですね。初代教会のやってきたことなので、まあ、なかなかメッセージしてくださいって言ったら大変だと思いますけど、まあ短いメッセージをね、ちょっとしてみるっていうのも、大事なことかなという気がしますね。で、まあ、こういうふうにですね、まず詩篇を歌ったり、御言葉を教える、で黙示を話したりってありますね。黙示っていうのはなんかよくわからない。でこれはアポカルプシスという、まあ、ギリシャ語なんですけど、まあ、いわゆる啓示とも訳されるんですが、まあ、何かというと、これ神様が今まで秘密にしていたことを明らかにする。ですから神様が今まで私たちにこうまだ明かしてないことを明かしてくれる、まあ啓示ですから、簡単に言うともう予言つってもいいですね。予言、神様が今まで私たちに、明らかにしてないこと、新しいことを教えてくださる。ちゃんと日本だったら日本語ですね、まあ、アメリカだったら英語ということで、ですから黙示を話したりちょっと難しいですけど、まあ、予言と思っていいです。神様が私たちにメッセージを与えてくれる、まあ、そういうことをするわけですね。 でそれから威厳というのが来ますね。威厳っていう言葉はですね、あのグローサーっていう言葉で、これは舌っていう意味ですね。舌、まあ、舌ってなんだっていうとですね、これは言葉とも訳せるんですけど、これが威厳のことなんですね。あのペンテコステの上にこの頭の上にこう舌みたいな穴ができたっていう絵がありますよね。精霊が下ってきてみんなの頭の上にこう火のようなものができたという、まあ、これが舌みたいな形なので、まあこういうふうなですね、神様の力によって語る言葉、威厳ですね。まあ、この威厳というのはあの、まあ、何度も言いましたけど、人間の言葉じゃありませんので、言ってる人しか分かんない、まあ、もしかして言ってる人も分かんないかもしれない、そういう言葉なんですが、まあ、そういう威厳を語る。でこの威厳の次にですね、解き明かしってありますね。でこれ大事なんですね。ですから威厳を語る場合は必ず解き明かしもつけろとパウロは言うんですね。前先週も言いましたように、威厳は本人しか分からない、もっと言うと本人も分からない、まあ、そういう言葉なんですけど、それはいくら本人が話してです、本人は気持ちがいいんですけど、周りの人は全然わけわかんないですね。こう何を言ってるのかなと。でこれは他の人の益にならないと。なのでその場合は、威厳を語った場合はその意味をちゃんと解き明かす解釈が必要だと思いますね。これがないと礼拝中に威厳を語ってもですね、これは全然意味がないということをパウロが言ってるわけですね。で繰り返しますと、この予言や威厳を語るのはですね、いわゆるこの教会の教師ではないわけですね、まあ、教師も語ることがあるでしょうけど、皆さん信徒の方がですね、予言や威厳を語るということなんですね。しかも自由に語る、まあ、これがやっぱりね、あの私たちと大きく違いますね。やっぱりあの大体今の礼拝だと、まあ説教者とかですね、司会の人が語る、まあ、お祈り当番の人が しゃべりますけど、みんながしゃべるってのはあんまないんだわけですが、まあ、コリント教会はもうこう全員参加型の礼拝なわけですね。みんなが自由にしゃべる。しかし同時に、だからこの礼拝の秩序が難しいわけですね。みんなが自由に語っちゃうので、このですね、礼拝の流れを司会者がうまくコントロールできないわけですね。こうみんながどんどんしゃべっちゃうので、この礼拝があらぬ方向に行ってしまうかもしれない、そういう難しさがあるんですね。それでパウロはこの礼拝のですね、秩序をですね、自由にやりながらどうやって保つかをこういろんな助言をしてるわけですね。今日の箇所ね、いろいろ難しいこと書いてますけど、この27節でこう書いてありますね。もし威厳を話すなら2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさいと言ってますね。これがパウロのアドバイスですね。どういうことかというと、威厳をですね、こうみんなが威厳を語りたい、まあ、10人いたら10人語りたいという時でもですね、礼拝中はみんなが喋ってはちょっと収拾がつかないと。ですから礼拝中1回の礼拝では、まあ、2人が多くても3人にしろということを言うわけですね。でプラスでですね、威厳を語る場合は自分でその語った威厳の意味を解説するか、もしくは他に解釈する人がいる。ですから例えば森田さんが威厳を語ったらですね、まあ、藤田さんがあの解釈するとか、そういうことをセットでしないとダメだよということですね。で、もし解釈者がいないとかですね、自分が何の威厳を語ってるか自分で説明できない場合は黙っていなさいということなんですね、うん、これが非常に大事な28節で、もし解き明かす人が誰もいないならば教会では黙っていなさいって言うんですね。ですから威厳を礼拝中に語る場合は必ずその解き明かしを誰かがしなくちゃいけないと。できない威厳は語るなと思いますね。できない人は自分だけで神に向かって、まあ、家でやりなさいと語りなさいと思いますね。ですからパウロのアドバイスというのは、威厳は礼拝中はまあ、2人ぐらいで十分です。で語った場合必ずその通訳をつけなさいよってことなんですね。まあやっぱりこのそうなんですね。やっぱり威厳っていうのは確かに神様を賛美する言葉なので素晴らしいんですけど、これは他の人の益にならないと。もし解き明かしがなければ本人しか分からない、まあ、本人もよく分からない、まあ、こういうことではしょうがないわけですね。ですから解釈できない威厳は公共の場である礼拝ではなくて自宅でご自分でなさってくださいというのがパウロのアドバイスなんですね。そういうことを言ってます。それから予言について語ってます。予言というのは先ほど言いました目視と同じような意味ですけど、 まあ、異言は神に向かって語ること、私たちの言葉じゃない言語ですが、予言の場合は神様からいただいた言葉を皆さんに語るわけです。ですから日本だったら日本語で喋るわけです。ですから日本語だったら意味が分かるわけですね。ですからパウロは異言よりも予言の方が大事だと言ってるわけです。まあ、ただ予言でもですね、みんながこう10人ぐらいの人予言をもらったと、神様の言葉だということで10人が喋り出すとです、これもダメなので、この場合もやっぱり2人か3人にしなさいということなんですね。これも限界がある。ですからもう何人でも自由に喋ってはいけないということなんですね。みんなが喋るとこう礼拝の秩序が失われちゃうんですね。ですからその場合でも2人か3人にしなさいということなんですね。でもこれ予言、神様からいただいた言葉をですね、黙ってられないじゃないかという人もいるかもしれないですね。例えば去年エレミヤ書っていうのがありましたね。エレミヤ書を読んだ時に開けなくて結構です。エレミヤ書の20章9節にこういうことがありました。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられませんということで、エレミヤは神様から予言の言葉をいただくと、もう自分の中で黙っておけないと、溜めておけない、語らずにいられないんだということを言ってますね、エレミヤね。ですから礼拝の中で神様の聖霊を受けてですね、予言のことを与えられた人たちもやっぱり語らないでいられないじゃないかということが、まあ、あると思うんですね。それでもパウロはやっぱり礼拝の秩序を重んじて、喋る人は2人か3人にしなさいというわけですね。で、いやでもそんな神様からいただいた言葉を喋らずにいられないよという人に対してはですね、パウロはこう言ってます。預言者の霊は預言者に服従します。預言者の霊は預言者に服従する。ですから預言の霊に圧倒されて、もう自分はこう喋らなくちゃいられないんだということじゃないわけですね。預言の霊も預言者に従う。ですから預言を与えられた人もその霊は預言者に、語る人に従いますので、ですから黙っていることも可能だということなんですね。ですから預言の、いくら預言の力が与えられてもですね、その与えられた人が黙っていようと思えば黙っていられるんだと。服従するというのはこういうことなんです。ですから聖霊が働いたら、私は語らずにいられませんっていう人に対して、いやあなたの預言の霊はあなたに従うんだから黙っていなさいよと。ですから2人か3人ということなんですね。ですからこれはパウロが言っている。ですから、まあ、異言予言というのはですね、みんなが与えられてもやっぱり礼拝中では、まあ、せいぜい、4人とか5人ぐらいで予言と異言合わせてですね、それがもうマックスですよと、まあ、いうことを言うわけですね。ですからパウロはこの予言とか異言とか、こういう自由な聖霊の働きを大事にしつつもですね、もう好き勝手にというわけにはいかないと、まあ、好き勝手って言い方変ですけどね、自由にと言ってもですね、やっぱりこの秩序を保つためにこう限界というかですね、ルールをちゃんと作ろうということなんですね。まあ、これすごく大事だと思うんですね。やっぱり私たちも礼拝の中でのですね、自由なところとやっぱりそのルールという両方持ってなくちゃいけないなということを思わされるわけですね。で、ちょっと戻りますと、29節には予言を誰かが語る場合は他の者は予言を吟味しなさいと言ってますね。吟味しなさい。でこれは異言の場合はですね、異言を誰かが通訳しろというんですが、予言の場合はこれを吟味、チェックしろというんですね。というのは、予言であればみんなこの神様からのものか、あるいは人の思い、あるいはこの悪い思いということもあるわけですね。そういうですね、例であれば何でもいいというわけじゃないということですね。ですからこの予言をいただく場合でもですね、その予言の言葉を他の人はちゃんと吟味しなさいよと言ってるわけですね。これどういうことかというとですね、例えばパウロのテサロニケの第一の手紙ってあるんですが、ちょっと一緒に見てみましょうかね。テサロニケの手紙というのは、ですね、401ページなんですが、テサロニケの401ページの5章の19節ってありますね。19、20、21とありますが、ここにありますね。読みますと、401ページですね。はい。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。 しかし全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいってこう言ってるわけですね。まあ、御霊を消してはいけない、聖霊の働きを妨害してはいけない、で予言もちゃんとしなさいと。しかしその予言も威厳もですね、御霊の働きも全てのことを見分けなさいと、本当に良いものを見分けなさいって言うんですね。ですから、まあ、予言、神様の予言だと言ってもですね、ちょっとそれはもしかするとこう違う霊が働いてるかもしれないと。ですから予言の場合はちゃんとこう信徒同士ですね、お互いにチェックしなさいってことなんですね。何でも自由じゃないってことなんですね。でヨハネの第一の手紙でも同じことを言われてますね。ちょっとここも上げちゃいたいんですが、ヨハネ第一の手紙の4章1節というのが、今度は469ページですが、469ページですね。第一ヨハネの4章1節なんですが、こうありますね、御霊を消し、失礼、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさいですね。霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさいというんですね。まあ、こういうことを言っている。ですから、まあ、聖霊の働きで予言をするといってもですね、何でもかんでもこの神様からというものではない、これちゃんとチェックしなくちゃいけないと。どうやってチェックするのかというと、ここではですね、神から来た霊はイエス様は人となって来られたということをちゃんと言い表すというふうにですね、そういうふうな判断基準を設けてますね。これ何かというと、当時はですね、イエス様は人に見えたけど人じゃなくて本当は神だから霊だったんだっていう、そういうようなですね、人がいたので、そういうことを言う人は間違ってますよと、そういう人の霊言うことのとは正しくないっていう、そういう判断基準を設けてるんですね。まあ、もちろんこれだけじゃないんですね。これは当時問題になったことで、そういうふうなですね、ことは違うと言ってるだけなので、まあやっぱり聖書に照らして予言の言葉があんまりこう聖書から逸脱するようなことであればですね、例えば戦争で誰か殺しなさいなんてことを聖霊が言うわけないわけですね。そういうことではないと。ですから、明らかにイエス様の教えとですね、全然矛盾するようなことを聖霊が教えるわけないので、その霊はですね、どういうものかをちゃんと試しなさいということですね。そしてまたもう一回ちょっと先ほどの第一コリント戻りますとですね、31節で、あなた方は皆が変わるがある予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。これ大事なんですね。これあなた方は皆っていうのは、皆っていうのはいわゆるこの、牧師だとかですね、伝道師だとか宣教師じゃなくて、もう教会の人みんなが予言できるんだと、すべての人が学べるんだと、すべての人が勧めを受けるんだと、これすごくね、パウロの教会のビジョン、全員参加型ですね。もちろんパウロってリーダーがいたわけですけど、パウロはみんながですね、どんどんレベルを引き上げてですね、みんなが予言できて、みんなが学べて、みんなが勧めを受けられる、こうみんなでお互いにできるようになるんだということを言うわけですね。こういう、なぜそうできるかというと、聖霊は全ての人に注ぐからです。聖霊はある一人の人とかじゃないわけですね。これがやっぱり旧約と違う。旧約の場合はイザヤとかエレミアとか、そういう選ばれた人に下りましたけど、今の時代は全ての人に聖霊の働きがあるということですから、みんなが語れるんだということなんですね。まあ、もちろんですね、やっぱりちゃんと聖書を学ぶ、きちっと学ぶ必要もあったりしますので、いきなりこうできるわけじゃないでしょうけど、やっぱりこうみんなが語るっていうのが一つのパウロの描いていた教会のビジョンなわけですね。これはすごく私たちにも励まされることかなと思いますね。ちょっとここから難しい話なんですけど、全ての人って言った場合に、これ女性が含まれるのかっていう問題ですね。こうね、思いますよね。この34と35でちょっとっていう感じですよね。これ女性の方が聞くと、こう首かしげちゃうの書いてますね。教会では妻たちは黙っていなさいってね、彼らは語ることが許されていません。立法も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは妻にとってはふさわしくないことです。って書かれるとね、なんかこうちょっとがっかりしちゃいますね。女性はこう礼拝中は何も喋っちゃいけないのかというふうなことで、何かですね、こう女性だと何か聞きたかったら家で夫に聞きなさいなんて言われるとですね、ちょっとこう全員参加型といっても男性だけじゃないかというふうに 思うかもしれませんが、まあしかしですね、パウロはこの同じ手紙の11章5節では、女が祈りや予言をするときって言ってますね。女が祈りや予言するとき、女性も礼拝中に予言したりする、祈ったりするっていうのは当然だと書いてますね。そうするとなんかこう矛盾してますよね。ここでは喋、るなと言って、11章5節では、予言をする、威厳をすると言ってるように聞こえますが、じゃあこれ何なんだってことなんですが、ちょっとここから難しい話なんですけど、聖書っていうのはですね、オリジナルがないんですね。パウロが書いた手紙に残ってないんです。パウロが書いた、パウロがコリント教会に書いた原本ってないわけですね。で、写本っつってこのその手紙をいろんな人がこう筆記したのがいっぱい残ってるんですね。で、いろんなのがあって比較しても違うんですね。いろいろあってですね、細かいところで違ってるんですね。で、何が言いたいかというと、この34と35のこの女性云々とこはですね、まあいわゆる一番古い写本には書いてないんです。何が言いたいかというと、これオリジナルにはなかったかもしれない。パウロが書いた手紙にはなかったかもしれない。で、これがだんだんだんだんこう時代、まあ印刷式なかったので、こう手書きで写しているわけですが、このパウロの手紙をですね、後の人がこう書き写すときに、ちょっとここはやっぱり女性黙ってくれた方がいいなという考えの人が書き加えたのかもしれないです。まあ、その可能性が高い、まあ、これがいわゆる私たちの新約聖書学の研究の一つの、まあ、本門批評という学問なんですが、まあ、このいろいろ調べますとですね、この34とか、35というのは一番古いと思われる写本にないんですね。パウロは書いてないかもしれない。またやっぱこの時代やっぱ女性はちょっと黙ってろというふうな人が、まあ、今の日本でもいそうですけど、まあ、結構多かったので、まあ、こういうことを加えたのかもしれないですね。まあというのはこう33から36にポンと続けて読んでも全然意味通じますよね。かえってその方が意味が分かるんじゃないかってことなんですね。まあ、ですから私は個人的にはこの34と35っていうのはパウロの教えたことじゃないんじゃないかなというふうに思っています。ですから、まあ、女性の方もですね、礼拝中に喋っちゃいけないとかいうふうに思う必要はないわけですね。この点はまあ、そういうことが、まあ、これはあくまで学問の世界なので絶対そうとは言えませんけど、まあ、そういう可能性が高いということですね。ですからやっぱり全ての人というのは女性も含めてみんながということだというふうに理解したいと思います、ということですね。まあ、これまでね、数週間かけましてこの礼拝中の威厳とか予言についてのパウロの教えを学んできました。で、私たちの教会はね、ただやはり威厳や予言を語ることはないわけですね。こう突然パッと立ち上がってですね、こう村山さんがパッとこう神様の言葉ってこう喋ることは、まあ、今のところないわけなので、まあ、ちょっとこのパウロの教えというのは、まあ、昔はそうだったんだなってい うことを知るだけであんまり自分たちに関係ないじゃないかと思うかもしれませんが、ただね、やっぱりこの確かに威厳予言はないにしてもですね、これってすごく示唆に富んでると思うんですね。で、こう皆が教える、皆が恵みを受けるっていうですね、皆が学ぶっていう、こう全員参加っていうものをですね、パウロは礼拝で非常に大事にしているということですね。ですから礼拝というのはみんなが作り上げる、みんながいろんな話す機会をもらえるんだというですね、そういうことはですね、とても私たちにも示唆に富むと思うんですね。やっぱりこうみんなが、礼拝に関わるような礼拝っていうのを考えていってもいいのかなと、まあ、我々のきちっとこうね、式次第持ってますので、なかなかこれを変えるのは難しいんですけど、ただパウロの言うようにこの礼拝がみんなが参加する、みんなが祈りの言葉を発するとかね、そういうことを持つっていうのはですね、大事なのかなという、まあですから威厳予言はちょっと無理だとしてもですね、祈りの時間とかね、いろんなことでみんなが語るようなことっていうのは、まあ、みんなっつっても2人か3人とパウロ言ってますので、まあ、そういうふうにやるというのはとても大事かなということは思わされるわけですね。ですから今日の箇所というのも、直ちに私たちの礼拝に参考にならないかもしれませんが、そのパウロの言わんとするですね、原則というのはすごく意味があると思うんですね。で、今日まとめますと、今日のまとめのところでね、今日39節でこう言ってます。39節以降ですね、それゆえ私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。威厳を話すことも禁じてはいけません。ただ全てのことを適切に秩序を持って行いなさい、まあ、これがパウロの結論ですね。ですからパウロは聖霊が自由に働いてみんながですね、予言や威厳を語るっていうのはとても良いことだと思ったわけですね。 まあ、しかしみんなが一斉に予言をしたりするとですね、礼拝の秩序が失われてしまうと。で、新しく教会に来た人がですね、こうそれを見るとですね、なんだこれはと、バラバラじゃないかと、もう全然こう無秩序でですね、めちゃくちゃじゃないかと、一体この宗教は何なんだろうと、どういう神を信じているのかというですね、ことを言うわけですね。まあ、しかし神様は無秩序の神ではなくて平和の神である。平和、シャローム、秩序ですね、このそういう神様である。で、そうした神様を世の中の人に明かしするのが礼拝です。ですから礼拝というのは とっても公共的なもの。私たちはですね、クリスチャンだけで礼拝を守っていると思われるかもしれませんが、まあ、これをですね、新しく来た人が見ることもあるわけですね。そういうものであるということですから、礼拝というのは常にですね、こういろんな人に開かれているということですね。まあ、そのことを踏まえて私たちもより良い礼拝をいつも作っていきたいと願うわけですね。私たちも本当神様にお捧げして、また世の中への証となるような礼拝を行っていきたいと、そういうふうに願っています。一言お願いします。聖霊なる神様、その名前を賛美いたします。これまで数週間かけて御霊の礼拝における働きを学んでまいりました。私たちも常に御霊に導かれて行う礼拝を望むものです。どうか私たちの礼拝を祝して、また新しい心意味を開かれた心を持てるようにしてください。我らの救い主イエス様の名によって祈ります。アーメン。